はい、ふくらじ始まりました。パーソナリティは私 DJ フック様と
アシスタントのコベリンと
あったかさとしです。
どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
この番組は個別指導キャンパスの協力でお送りいたします。
はい、今日は8月31日木曜日、いよいよ8月が終わりですけれども、
そうですね、う
ん、そう、今日はですね、歴史的な大きい1日なんですよ。8月31日、はい、滋賀県の大津パルコが今日で閉鎖になります。
あ、そうか、
はい、
あ、そうなの、
はい、
今日で、
はい、今その8月31日5時ですよね、
はいはい、
だからあそこのサテライトスタジオ1階には FM 滋賀さん E ラジオのスタジオでちょうどチャージという番組をね、
うんうんうん、
ラジオ関西でもおなじみの木村美恵さんがやってますけれども、まあ、そのサテスタから放送されるのはそれで最後 で、E ラジオさんのチャージは5時から7時までですけども、その後は特番でね、
うん
うん、さようなら大津パルコみたいな感じでね、1時間半の特番が用意されてまして、多くのパーソナリティの方が出るという状況になっておりまして、
そうですか、
はい、
すごい、
そう、この8月31日、今日8月31日ですけれども
、はい、
8月31日は私はその あのパルコにいます。
あれ、
あ、そうですか。
おるという状況になっております
。その時間帯
私はその4時からね、
ちょうどじゃあ最後の日、
そう、4時から4時半チャージ出てますけれども、はいはい、まあ、その後もちょっといろいろ残ってください、特番もお願いしますって言われてるので、これはだから今日の797はこれは収録でございます。
ですね、
はい、はい、
そうなんだ。
そうなんです。大津、滋賀県民、大津市民にとってはね、大変
大きな出来事よね。
はい、歴史的な大きな。で、9月以降はですね、うん、まだどうなるかっていうのは正直まだ未定で、
うん、
でリニューアルをして来春以降になんかまたとかいうような話はあるけれども、うん、よくわからないという状況なんですよね。
へー、そんなもん。
うん、でスタジオ自体も、うん、なくなります。一旦。
うん、
どこに行くの？
いや、それがね、だから8月31日に閉鎖にもかかわらずね、
うん、
サテスタなくなるので、うん、9月からは本社で収録なりますっていう風に聞いたんが、その31日の1週間前か24の木曜日、
うん、
24の木曜日に聞いて、うん、なくなんの、うん、知らんかったけど、知らんかったけど、ある、続けるって言うてたやんと思ったのに、
うんうんう
ん、なんかね、まあ、いろんな諸事情でね、
諸事情
なくなってます。はい、でもラジオってね、やっぱりその公開スタジオみたいなところって、うん、やっぱりリスナーさんって見に来てくださるんですよね。
そうです
ね、それでこう、うん、やっぱりなんかこう交流みたいなのがあって盛り上がっていくというか、うん、いろんな応募リクエストとか、うん、メールとか送ってくださって、なんかね、自分のラジオネーム読まれて盛り上がっていくとかっていうのがやっぱあるんですけれども、
ね、
全部こう本社の中の収録からやってしまって、公開の部分がなくなってしまうとやっぱ盛り下がりますよね。
そうですね、
だからまあちょっと、まあ、会社としてはね、相場どこかにやっぱサテライトスタジオを作るでしょうし、それまでの間はこうゲリラ的にいわゆるそうショッピングモールとかっていうのでちょっと公開っていうのをやっぱりやっていかんとあかんのではないかなというふうにはちょっと思ったりはしてるんですけれども、うん、
大津パルコ的な場所って滋賀県ってパッと思いつかないんですけど、
ゼゼです。
ゼゼ、
そのに変わるとこあるの？
商業地ですか？
商業地というか、ね、大津パルコに変わるような人が集まる、うん、あれか、平和堂？
違う、とまあ、平和堂さんはもちろん滋賀の顔ですけれども、当の昔から結局草津のイオンに集客取られて大津パルコはしんどくなったんですよ。平和堂さんはそれぞれの町に全部点在して存在してて、もうこれはもう滋賀県民にとっては絶対なくてはならない存在、絶対もうこれはもう、かな、もう老若男女問わず集うのは平和堂さんから当たり前です。
滋賀といえば
というんで、イオンがやっぱりできたんが決定的に大津パルコがしんどくなっていって、まあただできてからももう随分経ちますけれども、まあそうやって考えたら随分長い間やっぱ検討なされたんかもしれないですけれどもね。
そうかそうか、
そうそうそうそう、 大津パルコ、パルコはだから西武系ですよね。
そうです
ね。で西武百貨店も結局創業者の堤さんっていうのが大津出身の方なの で、
ね、
やっぱりそれの意向もあったんか、ね、配慮もあったんかもしれないですけど頑張ってはおったんですよね。まあでもやっぱ全面撤退という、
全面撤退、
うん、ただちょっといつも見てなぜやな思うのが、全面撤退決めてからもずっとパルコカード募集してたよね。
それってね、
いや、うん、でもさ他の店舗見てたらさ、いや結構首都圏とかなんですよ。
あちょっとそうですね、私も首都圏のイメージありますね。
大津のパルコカード作んのかめんけど、うんうんうん、なくなったら次利用できるの首都圏か。
あパルコ、
うん、大津で募集したものをね、
うん、
よそのパルコで
まあまあ惰性でやってるな、ね、
とりあえず、ね、とりあえず
それバラ募集すんねや思う。
年会費とかかかるもんではないよね。
かかるや
ん、かかるの、
かかるんちゃう。
でも別に大津じゃなくてもどこのパルコでももしくは西部系のお店では使えたりする。
使える、使えるから、使えるから募集してるんやけども、うん、だから今ならお得なキャンペーンとか、その横に店じまいセールって書いてある
その辺では使えないですね。
ここら辺ね
近くで使えるかな。
そういう状況があります。8月31日でございます。
そうですか、
はい、記念すべき、
はい、なあそこはねやっぱり花火大会ね、毎年琵琶湖は88って言って8月8日になりましたら琵琶湖花火大会っていうのがあるんですけれども、うんうんうん、まあ、それのね、まあ、言うたら中心地で、うん、まあ、その時期になったら人がわらわらわらわらわら、うん、あとはまあ西川貴教さんがね稲妻ロックフェスっていうのをやられてますけれども、そうそうそう、で稲妻ロックフェスの告知で必ず滋賀県入りした時は NHK さん回って、でからラジオに来るっていうのが毎年の定番なんですけれども、兄貴っていうことでいっぱいお客さんがね見に来てくださって、私はあのなんかこう黄色の線みたいなの持ってね、ここから入らないでくださいって持ってちょっと立てました。
立てました。
そうなんですか。
そんなことも
やってみたかって、そういうそういうそういうのやってみたかった、
ちょっと意外な感じ。
いやみんな社員が飛んできてそらもうそんなやらないみたいな感じだったけども、ちょっとやってみたかった。
やってみた。
でちょっと登ったあかんとかに登ってるなんか学生とかにちょっとそこすいませんとかすいませんよってやってみたかって、そうそう、あカメラはちょっと困ります言うたった、ね、
どうやった感想としてやってみて、
すいませんって言われて、
あ
意外といいじゃん、お滋賀県民いいじゃん、
大阪やったら殺したる言われ て大阪で言うてきそうやな。
まあまあ人によっては怖いかもしれない、
ね、そうそう、それ聞いてるおばちゃんがな、うん、殺されんねんて
もうまあなんかもう
もうちょっと悪いおばちゃんの方やったらなあなあ誰殺すん
つながるからつながるから
、安江智子さんのネタやけどねはい、一曲見てみましょうか。ビーズガールズさんの歌ですよね、お願いします、うん、今かけたのはビーズガールズのねスピリッツっていう、はい、オリックスバファローズの応援歌のうちの一つで、うんうん、阪神ファンのあたかさん六甲おろしに聞き慣れてたら垢抜け度合いが全然違うってことにちょっと驚きを隠せないかもしれません。
驚きを隠せないですね。
ああ確かに六甲おろしと同じなんですね、うん、
位置づけ的にはね。
そうね、
一応このスピリッツっていうのは、うん、そのビーズガールズさん今12人いらっしゃるんですけどもね、うんうん、その中のリーダーチャルさんって言って、うんうん、金髪のちょっと髪の毛長めの、うん、ダンスがやっぱりまあ、近いしたら、まあ、あの個性的というか、うん、やっぱりうまい方が作詞をされたらしいです。
うん、うん、作詞もしてはる、
作詞したみたいですね。最初にスピリッツっていうタイトルは絶対つけたいというふうに思って、そこからスタートして考えたという形で、あの DVD の中でおっしゃってましたけど、
そうなんですね。あらだいぶはいはい、はい、ご覧になって
なってますよねビーズガールズといえば、いや
そのなんていうか、うん、この垢抜け感がね、
うん、
あのプロ野球とその垢抜け感がどうもしっくりいかへんよね、
うん
うん、なんかほらあのプロ野球ってさ、うん、あの泥臭い感じするやん、どこまで行っても。
でも確かに阪神とオリックスってやっぱちょっと違う気がしますね。
それは在阪でもカラーが違う
ってこと、うん、なんかちょっと違う気がする。
そ阪神が泥臭いってこと、
そうかもしれないどっちかってやったら。
そういや巨人が違うのは分かる、
うんうんうんうん、
だけど巨人だけ違ってて、なんかプロ野球ってみんなあの未だにほら奥稼ぐ人たちでも金の太いネックレスしてでね、金のロレックスして カバンはヴィトンで、なんか未だにトラサルディみたいな人らかなっていう、あの泥臭いちょっとヤクザっぽい あの世界に今の感じないわ。うん、J リーグやったらわかんねえ。
このビーズガーズのね、あの要するにチアリーダーですよ、うん、の聞いてる分においては垢抜けしてるでしょ、うん、これはね球団とは別にちゃんとビーズガール好きのファンもいっぱいついてまして ね、でね毎年メンバー入れ替わってるんですよ、
1年ごと
ファン投票的に、
いや違う、うん、やっぱりそのちゃんとオーディションして、で残留する人と抜ける人と新しく入ってくる人がおって、うん、でまあファン的には今年は誰々かわいいな、今年あれやなみたいなのがあるみたいです、 あるみたいです、
ね、あるみたいですね、
うん、というのはね、うん、やっぱりこのビーズガーズの話になったらマツコ会議の話はもう避けて通れないですよね。
もう大変面白い。
8月19日土曜日ね、マツコ会議放送されました。ビーズガーズ特集でした、
うん、そんな特集あるんやってまず思いますけど、
いやマツコさんにやっぱ知らせようということなんかもしれませんけれどもね、でビーズガーズが特集されてまして、でさらに掘り下げた内容はってことで、マツコ会議の公式のホームページの方に動画が上がってましてね、うんうん、上がってましてね
次心の詳細を見たい方は
みたいな感じでの部分にこの福様ががっつりと、まあ、主演男優賞として
びっくりですけど
主演男優賞で出演してましたね、
はいはい、
まあこの本日収録している今日の時点でですけれども再生回数23万ですか、
すごい、もうマツコさんの力やばいですね。
8月19日に放送されて約10日間で23万再生回数ですか、
すごいね、
はい、もうその流れてる日のうちから、ね、あの連絡が私のところに来始めました。
すごい、
がっつり出てますとか週明けになって月曜日とか、うんうん、証券会社の営業担当から意外です
そんなところとそんなところいやでもやっぱ、ね、告知はしてたんですか、
してないしてない、
してなくて
出方がやばいわ
出方やばい
出方やばい
ちょっと触れていいのかって若干悩みましたけど、8
月の中旬に京セラドームにオリを見に行ってた、うん、ね、うんうんうん、見に行ってたんです、うん、お仕事絡み で、
うんうん、
でね、お仕事絡みですのでちょっと早く着きすぎまして、時間があまりにも余ってて、だからこうそこで会う人らになんかお土産でも買ってあげようかなと思ったんですけど、私以外はみんな熱烈なオリファンなので、多分ジャージとか応援グッズとかも一通り持ってるやろうと、重複したらあれやなと思って、じゃあ消耗品の風船、風船は安いなとか思って、ただそれなりの額張るけど持ってなさそうな何かなと思った時に、ちょうどビーズガールズさんが CD を手売りで売ってたんですよ。あ、これは多分持ってないんちゃうかと思いまして、ビーズガーズの CD を手売りしてるの私が買い、うん、並んで買ってたんですよ、うん、まだカメラで撮ってましてね、でディレクターみたいさんみたいなと AD みたいなのがこっち見てニコニコしてなんかチラチラチラチラ目合わせてくるんですよ、
お下げな人いないかなってことですね、
目合わせてくるんですよ、あ、ロケやってるわと思って、ほんでなんていうんやろう、この私のねメディア関係者としてのこのなんか
プロですからね、
そう血が騒いだというか、なんかやっぱり制作会社って安いね、あの外注費で受けてね、もう取材も長いんですよ、大変やなってことも十分してるわけ、
味方になってあげようと、
そうだからもうついついね、もう使いやすいトークとは何かってもうこっち
想像ついてしもた
よね、分かるんですよ、何のコメント求めてるかっていうことで、でちょっといいですかみたいな感じで言われたからね、はい、いいですよって言って、うん、で何してるんですかって言ったら、うん、マツコ会議です、うん、ビーズガーズの取材してますって、うん、あなるほど、うん、でファンの人とかを撮ってるってことですか、うん、あ分かりました、うん、あいいですよって、ほんだらあのちょっとここは人混みなんで、うん、あっちの端の方に行ったらオリックスの看板あって、そこの部分をバック の、 あのインタビューボードみたいにやって撮ったら、うん、やりやすいんじゃないですけど、うん、私がロケハンしまして
なんでもう指導してる
あスタッフ見てきて、ここいいですね、ここいいんじゃないですかってやって、でインタビューが始まった、なんかこう誰が好きなんやとか、どれぐらいお金を使うんやとか、いろんなことを質問してくるわけですよね、でまあ いかにもこうね、うん、熱狂的な感じで喋っていったわけですよ、うん、むっちゃけメンバー名前12人中2人しか知りません。
2人は知ってはる。
2人は知ってました。これはもう古くからおる人は知ってるけど、あ、
そうかそうか。
で1500円分買ったら、うん、サイン券がもらえてサイン会に行けるってやつだったんですよ、うんうんうんうん、6000円分買ってたんでサイン券4枚持ってたんでえそんなにサインいりますみたいなこと言われて、それはもうやっぱり受けるコメントしてなあかんじゃないですか。だからもうコンプリートしてるところが2週目3週目や
と言うとった、
私そこちょっとほんまかなって思って聞き、
いや、まあ真実はどうかともかくね、まあ、そういう話のコメントをしてたらね、はい、字幕スーパー入りでね、
はい、
動画の中ではね、うん、熱狂的ファンで書か
れてた。何回 ?3 回ぐらいは絶対登場してはりましたよね、
うん、私あれ、うん、やっぱりちょっとでもやりすぎたなと途中で思ったのは、うん、これ私はね、まあ、顔はいいですよ、うん、コメントも綺麗ですよ、うん、だけどいわゆるキモオタみたいなんと並んで継ぎはぎでパッチワークでつけられた時に、うん、俺もそのキモオタの中の 一員として混ぜられたら嫌な作品になったら嫌やなっていうふうには思ってたんですよ。ただまあ、 あのキモオタ扱いではなくて一応熱狂的ファンと書かれてたんで、
確かにね、
ギリギリの線やな。
でもなんか皆さんそんなに悪い印象はなかったと、
なかったと。あとあの日テレなんで、日テレ絡みで制作会社やったけども、うん、あれがもし読みテレやったらね、うん、多分どっかの段階でね、あ、この人使ったらあかんですって気づいたはずなんですよ。
そ
う、散々付き合いあるので、
日テレやから別に、
そうそうそう、顔支えがあったから、スルーで、
うん、言ってたんだけどね。いやでも映像を見た直後に、大丈夫って送ったもんね。あの世の中的に、立ち位置的に大丈夫。
一応私の中で、いや大丈夫じゃないけども2点あって、日は名前は出ていないってことと、地上波使われてない、
地上波じゃないです、ね、
動画所詮23万、でも23万はな、
なかなか普通にできないやつ。
23万見たらやっぱり何人か見てたら連絡来たもん、そうやったみたいな、みんな爆笑やったけどね、大体
割れた、
うん、あれってなるよ、うん、
まあ、でもマツコ会、まあ、永久に、うん、あの YouTube 上では記録は残るんやろ、
ね、残る。あれだからね、連絡来てへんやつで見て、うん、内緒しとこうって見たこと言わんとこうと思ってる人もおるで、
そうと思うや、見たらあかんもん、みたいな、絶対見たらあかんのに見てしまったみたいな、
そうそうそう、
あの、お守りの中開けてもうたみたいな。はい、また来週
ありがとうございます。